ローマ人への手紙5章1節2節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。この箇所から神の栄光に預かる望みと題して大高牧師より宣教していただきます。
一言お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。あなたの御言葉が朗読をされました。どうぞ主ご自身がお語りくださり、豊かな聖霊様の導きの中でお一人お一人にお語りくださいますようお願いいたします。御言葉を待ち望み、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは1月から信仰義人の結果について見ています。信仰義人、人は信仰によって救われるのだと、義と認められる、それを信仰義人というふうに訳すわけですけれども、信仰義人の結果について見ています。5章1節と2節の前半を見てきたわけですが、5章1節と2節、2節の前半までお読みしますと、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。パウロは信仰義人がもたらす結果について、救われた結果について語り、その一つ目に神との平和を持っているということを挙げました。私たちが救われる以前は神と敵対関係にありました。意識しているか否かに関係なく、神に対して敵意を持ち、神の命令に反して生きてきました。しかし信仰をいただき、その信仰によって義と認められた結果、救われた結果、神との間に平和が与えられました。そしてその救われた結果の二つ目は、救われた私たちは恵みに導き入れられたということです。恵みに導き入れられた。これは神の近くに生きる恵み、神との愛の交わりの中を生きる恵みというふうに言えます。その恵みに導き入れられました。そして今日が三つ目のことについて取り上げます。平和、恵みときて、三つ目は栄光です。栄光、2節の後半には次のようにあります。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。敵意が平和に変えられ、恵みに立つものとされ、3つ目が神の栄光に預かる望みを喜んでいるということです。神の栄光に預かる望みを喜んでいる。今日はこの三つ目のことについてご一緒に考えていきます。また今日この後で洗礼式が行われるわけですが、この洗礼式に際してもふさわしい箇所であることを覚えつつ、ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。五章の二節をもう一度お読みします。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。 二節はキリストによって信仰によってという二つの重要な言葉が支配しています。このキリストによって信仰によってというのは二節全体にこうかかっています。私たちが義と認められ、今立っている恵みに導き入れられたのはキリストによるのであり、信仰によります。また同じように神の栄光に預かる望みを喜ぶことができるのもキリストによるのであり、信仰によります。キリストの十字架と復活の御業が鍵になり、私たちの信仰ももちろん重要になります。この五章二節の後半を直訳をしますと、神の栄光の望みを誇っているというふうになります。神の栄光の望みを誇っている。そうや直訳できるわけですが、それを神の栄光に預かる望みを喜んでいますというふうに訳しました。また以前は、第三版の時は大いに喜んでいますと訳されていたわけですが、喜んでいますと変わりました。確かに大いにとまでは少し訳しすぎだったかもしれません。ここでまず考えたいことは、神の栄光とは何かということです。ここでパウロが語っているところの神の栄光とは何を指しているのか。1ページめくって前に戻っていただくと、ローマ書の3章23節、24節がありますけれども、ローマ書の3章23節、24節をお読みしますと次のようにあります。ローマ書の3章23節、24節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからですと。ローマ書3章23節からわかることは、すべての人は、私たちは、罪を犯したがゆえに、神の栄光を受けることができない立場にあったということです。罪を犯したがゆえに、罪を犯した結果、神の栄光を受けることができない立場にあった。しかし、神の恵みによって、主イエス様の贖い、十字架と復活を通して、値なしに、ただで、無料で、義と認められました。その義と認められた私たちが、五章二節にあるように、神の栄光に預かる望みを喜んでいますとなるわけです。ここでパウロが語っているのは、未来への希望です。パウロは、神の栄光に預かる望みというふうに語っていますから、未来について、将来のことについて語っています。それは、五章一節の流れからしても、神と敵対関係にあったところに平和が与えられ、そして恵みに立つものとされた。さらにその次に、パウロが語るのは、未来への希望ということです。その未来への希望、わかりやすく申し上げれば、天国というふうに言えるでしょうし、聖書的に申し上げれば、新天新地、新しい天と新しい地、先ほど342番で賛美しましたけれども、そのことです。で、ここで、ヨハネの黙示録をお開きいただきたいと思いますが、新約聖書の一番後ろにヨハネの黙示録があります。516ページに、ヨハネの黙示録の21章があります。新約聖書の516ページに、ヨハネの黙示録があります。ヨハネの黙示録の21章の、一節から順に少しずつ見ていきたいのですが、ここには信仰者が、クリスチャンがやがて住むことになる新天新地について書かれています。21章1節を見ていただきますと、 また私は新しい天と新しい地を見たとあります。そして以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあります。ですから、新天新地、新しい天と新しい地、まあ、いわゆる天国は、今存在している天や地とは違うものであることがわかります。全く新しいものであることがわかります。その場所が大変希望にあふれたは、喜びの場所であることが、続く3節4節に記されています。3節4節をお読みしますと、私はまた大きな声が座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。この場所では、新天新地では、神が人々と共に住み、人々は神の民となります。もちろんこの地上にあっても、クリスチャンは神と共に生き、神の民であるわけですが、それが文字通り成就します。神と共に住むことになります。また新天新地では、涙もありませんし、死も、悲しみも、叫び声も、苦しみもありません。この地上にあった悲しみや苦しみをもたらす出来事は、新天新地では一切なくなります。さらに21章9節からは、その新天新地の様子について様々書かれています。その中で注目していただきたいのが21章の11節です。21章の11節をお読みしますと、都には神の栄光があった。その輝きは最高の宝石に似ていて、透き通った碧玉のようであった。ここでは新天新地を都というふうに表現しているわけです。黙示録を記したヨハネは、都には神の栄光があって、その神の栄光の輝きは最高の宝石に似ていて、透き通った碧玉のようだと表現します。また同じ21章の23節もご覧ください。21章の23節には、都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。新天新地、新しい天と新しい地には、太陽も月も必要としないのです。今の世では、これらがなければ真っ暗です。闇です。しかし、新天新地においては、太陽も月も必要ありません。なぜなら、神の栄光が都を照らし、子羊であるイエス様が都の明かりだからだとあります。想像を超える光景がそこにはあるわけです。太陽や月がなければ生きられない私たちには想像できない世界がそこにはあります。神の栄光が満ち、太陽や月の光を必要としない神の栄光が輝きを放つ。私たちはこの神の栄光を仰ぎ見ることになります。22章の3節から5節も私たちに希望を与えます。黙示録の22章の3節から5節。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らを世々限りなく王として治める。もはや呪われるものは何もありません。神と子羊であるイエス様の御座が都にあり、私たち神のしもべは神に仕えることになります。そして4節の冒頭には、御顔を仰ぎ見る とあります。御顔を仰ぎ見る、神の御顔を仰ぎ見ることになる。神と顔と顔を合わせ交わりを持つのです。五節も先ほどの21章23節を補足するように、もはや夜がないとあります。神である主が照らしてくださると。それゆえに灯火の光も太陽の光もいりません。私たちは世々限りなく王として治めることになります。この新天新地に完全な神の栄光の現れがあります。先ほどローマ書の3章23節で確認したように、もともとは罪によって神の栄光に預かることができなかった私たちが救い出され、この恵みの中に入れられました。神の栄光を目の当たりにすることができる立場に変えられた。神の栄光に預かる望みが与えられたのです。これは大きな希望ではないでしょうか。死の向こう側にある希望です。今この地上を生きながら、すでに死の先を見つめることができる希望。もちろんこの地上を生きていれば、死ぬことに対する嫌悪感というものは多少なりともあります。しかし絶対に死にたくないとバタバタする必要はありません。死の先に神の栄光を望み見ることができる私たちです。その私たちはこの地上に必要以上に固執する必要はありません。そのような価値観に生きるとき、もちろんそれは私たちの地上の生き方にも反映されてきます。様々な人生の選択においてもこの価値観は大きく影響します。またこの今日のローマ書の5章2節の神の栄光に関する希望をさらに解き明かしているのが、少し前に戻っていただいてピリピ書の3章です。少し前に戻っていただいてピリピ人への手紙3章、新約聖書ですと399ページにピリピ人への手紙の3章の18節があります。ピリピ人への手紙の3章18節以下ですけれども、399ページに新しい聖書ですとありますが、このピリピ書の3章18節から21節は、今日のローマ書の5章2節を解き明かしているような箇所ですけれども、パウロは3章の18節で、十字架の敵として歩んでいる人たちについて語っています。涙ながらに語っています。なぜ十字架の敵として歩んでいる人たちについて涙ながらに語るのかといえば、19節です。19節、その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。パウロは、十字架の敵として歩んでいる人たちの最後は滅びだと言います。その人たちは欲望が神なのだ、恥ずべきものを栄光としていて地上のことだけを考える人たちだと、そう語ります。しかしパウロは20節でこう続けます。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。パウロは十字架の敵として歩んでいる人たちの最後は滅びだと、しかし私たちの国籍は天にありますと語ります。そして続けて希望を伝えます。それはそこからイエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。天からイエス様が来られる、それを待ち望む私たちです。イエス様が来られることを再臨と呼びますが、私たちクリスチャンはそのことを待ち望んでいます。ではイエス様が再臨されたなら何をしてくださるのか、それが21節です。 キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。キリストが再臨されたなら、私たちの癒やしい体、これ癒やしい体というのは、今持っている、朽ちていく今の体のことですが、その体をイエス様の栄光に輝く体、復活の体と同じ姿に変えてくださる、とパウロは言います。私たちは栄光の体に、イエス様と同じ体に変えられる。これは、他の箇所でも、第二コリントの3章18節でも語られていることです。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます、と、そこにはあります。私たちのこの肉体は、イエス様と同じ復活の体をいただくことができる。先ほど見た新しい天と新しい地、新天新地では、肉体も一新され、完全な体をいただくことになります。それが、ローマ書5章2節で語っている、神の栄光に預かる望みです。そもそも望みというのは、私たちの人生の前にあるものです。私たちが生きていく前に望みがあって、それに向かって私たちは生きています。例えば、畑を耕す人の望みは、採れたての野菜収穫物であり、それをこう望み見て、まあ、耕すわけですね。望みというのは、前にあって、私たちに生きがいや喜びを与えます。私たちクリスチャンは、神の栄光に預かることを望みとしています。しかも望みは、その望みは死の先にまで続くものです。この望みがあるかないかは大きな違いがあります。それが顕著に現れるのは葬儀の時です。葬儀の時にこの希望があるかないかは大きな違いがあります。悲しみの中に希望があるかどうか。もし絶望しかないとしたら、その葬儀は悲しみしかありません。その点で、この望み、神の栄光に預かる望みというのは、大変重要なものです。そして私たちは、この望みを持って喜び生きます。この希望を抱きつつ喜びを持って生きるのです。先ほど申し上げたように、ローマ書の5章2節の直訳は、誇りとしています。ですけれども、誇ることと喜ぶことは非常に近い意味合いがあります。私たちは、神の栄光に預かる望みが与えられていることを誇り、喜び生きるわけです。今日ここまで、義人の結果としての三つ目のことを見てきました。神との平和、恵みに立つ、そして神の栄光に預かる望みということについて考えました。これはやがての希望、未来への確かな希望です。しかし聖書の約束というのは、未来への希望であっても、すでに与えられた約束として確実なものとすることができます。神の栄光に預かることが約束されたものとして、この地上を喜びを持って生きることができます。死の向こう側に確かな希望を持つものとして生きる。天に国籍を持つ天国人としてこの地上を生きるのです。そのように生きるならば、これまでの生き方から変えられます。地上のことだけにかかりきりになっていた生き方から、天のこと、神のことに関心を持つ生き方へ変えられていきます。それは神に喜ばれる生き方を求めるとも言えます。私たちの目が天に、神に向き、神が喜んでくださることを自分の喜びとするのです。私たちはもう日々目の前のことに右往左往しやすいものです。 目の前の出来事に一喜一憂しやすい。もちろん毎日こう目の前のことを大切にして生きていくということはもう人として大切なことです。しかしそれだけに目が奪われるとき、まるでもう希望がないかのような気持ちになってしまうということはないだろうか。私たちはしっかりと先にある希望を見つめる必要があります。もちろん毎日ではないかもしれませんが、自分が神の栄光に預かる望みをいただいているのだというところに立ち続け、自覚をしておくことは大切です。そこで最後に私たちが問われ考えなければならないことは、私たちの目はどこに向いているかということです。私たちの目はどこに向いているか。あなたの目はどこに向いているでしょうか。義と認められたあなたの目はどこを向いているのか。地上のことが全てのような生き方になってはいないでしょうか。神への関心は後回しになり、神のことは2番目、3番目ということはないだろうか。一番の関心事は家族のこと、仕事のことであり、神はその次ということになっていないだろうか。いや、そもそもあなたは神の栄光に預かる望みを喜んでいるでしょうか。神の栄光に預かるものとされている私たちは、キリストの再臨を待ち望み、栄光の体に変えられることを待ち望みます。この肉体はやがて朽ちて死にます。しかし、キリストと同じように復活の体、栄光の体に変えられるという希望がもう確かにある。私たちは地上のことばかりに目を向け、目を下げてしまうのではなくて、目を上に向け、神の事柄に関心を向けていく。その最たる希望、望みが神の栄光に預かるということです。そしてそれは与えられるかどうかわからないものとして待つのではなくて、確実に与えられるものとして待つ。私たちに究極的な希望を与えるのが栄光の望みです。最終的な望みとして用意されています。私たちは最後の勝利がもう約束されている。私たちはそのようなものとされ、立場とされ、勝利が約束されていることを誇り、喜び生きていくのです。もちろんだからといって世の中で偉そうに生きる、そういうことではもちろんありません。御言葉に従って謙遜にへりくだって喜びつつ生きるのです。最後に、今日はこの後で洗礼式が行われます。それは本人や家族だけでなく、私たち教会にとっても大きな喜びの日です。洗礼を受けるお二人は、神から義と認められ、神との平和が与えられ、恵みに立つものとされ、神の栄光に預かる望みが与えられています。二人ともクリシュナホームに育ちましたから、まあ、当たり前すぎて、その凄さに気づくのにはもう少し時間がかかるかもしれません。しかし、しっかりと心に留めてほしいことは、死の向こう側に確かな希望があるということです。小学生だからといって、あと70年絶対に生きる保証なんてどこにもありません。ですから、しっかりと自分の最後の敵である死の向こう側に確かな希望があるということは、大切なこととして心に留めてください。死は怖がるものではなく、神様のところに行く一つの方法です。そして洗礼というのはゴールではありません。むしろスタートです。ここから神の栄光に預かる道をたどっていくことになります。サッカーの試合で言うならば、試合終了の笛が鳴るまでしっかりと信仰の戦いを戦い抜いてください。時に辛いこともあるでしょう。神様はなんでこんなことするんだろうとつぶやきたくなるようなこともあるかもしれません。 しかしその戦いは一人で戦っているわけではありません。背後にご両親がいて、教会のこの教会のメンバーがいて、聖書の観点で言えば先に死んでいった信仰者たちがいて、聖書には雲のように取り巻いていると、ジリ君ロリ君が知っているところで言えば加藤さんがいて、カウラさんがいて、伊藤さんがいて、先に天に召された人たちが天からこう応援して取り巻いていて、何よりも神様が共にいて、イエス様が共にいて、聖霊様が共にいて助けてくださいます。その三位一体の神様に信頼しつつ歩み続けるとき、やがて勝利が待っています。今日見てきたように救いの完成が待っています。そのゴールまで神様と共に歩んでいってください。そして一緒に私もみんなも神の栄光に預かる望みを喜んで歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。お祈りをいたします。しかし私たちの国籍は天にあります。私たちの天におられる父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。地上を生きる私たちでありますけれども、天に国籍を持つ者として、確かな希望をいただいた者として、神の栄光に預かる望みを与えられた者として歩むことができますことをありがとうございます。この地上にあっては時に辛いことや悲しいことがあります。なぜこんなことがと思うようなことに出会うこともあります。しかし主よ、私たちにあなたが希望を与えてくださっていることも覚えて感謝をいたします。目が下に下がりやすく、地上のことに心を奪われやすい私たちでありますけれども、どうか天に目を向け、地上のことにではなくて天のことに、神様のことに思いを向けることができますよう助けていてください。とりわけ洗礼を受けるお二人のうちに、どうかあなたの豊かな顧みと祝福を与えてくださり、これからの歩みが神の栄光に預かる望みをしっかりと抱いて歩んでいくものであらせてくださいますようにお願いいたします。ご家族の上に、ご親族の上に主の祝福が豊かにありますように。また教会をもあなたが続けて祝してください。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Amen.